今日は年に一度の子ども祝福式を行わせていただきました。子どもたちが神様を愛する子どもになり、また隣人を愛する人になっていけるように、そういう願いを込めて心を合わせて子どもたちのために祝福を祈る時であります。たとえ自分のですね、実の子どもではないとしても、教会というのは神の家族であると聖書は教えておりますので、教会の子供として一緒に育てていくんだと、そういう心で私たちはですね、一人一人の子供たちに接していきたいと思います。で、そうするとですね、子供たちは教会がですね、自分を受け入れてくれている、ここは私の居場所なんだと、そう思えるようになると思います。また子供にとって自分は受け入れられている、愛されているんだ、そういう感覚を持っていける、これはですね、子どもの成長にとって本当に大切なことではないかと思います。私自身ですね、振り返りますと、まさにそういう感覚を持って教会に集っていたと思います。中学生になる頃までには、教会というのは自分の居場所なんだと。そういうですね、何かこう自然な思いがですね、心から湧き上がってくるようにして宿っていたことを思います。思春期になりますと、居場所を求めてですね、いろんなところをこううろうろしますね。すべての子どもたちがそうであります。自分の居場所はどこなんだ、学校なのか、友達なのか、家なのか、あるいはそれ以外なのか、いろいろ心が動きますけれども、その中でですね、教会がですね、もしいやここは俺の居場所じゃない、もうそういうふうに思ってしまうとですね、心が本当に離れていってしまいます。次第には信仰からも離れていくかもしれません。いや、反対に教会がですね、ここは僕のいる場所なんだ、そういうふうに思うならば、生涯にわたって神と共に歩んでいこうと思えるようになると思いますね。で、今日の聖書箇所は、子どもたちがそうなるためにはどうすればよいのかということが書かれております。子ども祝式の今日ですね、もう一度その原則をしっかりと学んでおきたいと思うのです。若い世代の人たちもこれから本当に子育て、10年、20年のうちには子育てに入るわけですから、ぜひ心に留めておいていただければと思うわけです。もう一度ですね、一節しかありませんから、ぜひご一緒に心をです、声を出してですね、この歌詞を読んでみたいと思います。箴言22章の6節、3回。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れない。この聖書の箇所はとてもよく知られた箇所でありまして、皆さんもこれを覚えてますという方も多いと思いますね。で、しかし同時にですね、あれとこう思った方もいるんじゃないかと思いますよ。若者をと書いてありますから、今日は子ども祝福式じゃないんですか。若者祝福式じゃないですよね。あれとこう思われた方もいるかもしれません。若者と聞くとですね、中学生ぐらいから20歳、25歳、30前ぐらいまでの人をですね、言うんじゃないでしょうか。ですからこの説は、ね、しばしば中高生のスタッフのですね、方がに対して与えられている言葉だとこう言われるんですけれども、実はこの若者と訳されている言葉は聖書の中で何百回も出てくるんですけれども、生まれる前のですね、お腹の中にいる赤ちゃんに対して使うこともあるんですよね。そうかと思えば、結婚する直前のですね、この新郎さんをですね、この言葉でですね、言うこともある。とってもですね、幅広い言葉なんであります。ですから、特に今日の歌詞は、年老いてもと書いてあり、それに対する対比で書いてありますから、幼い子供とですね、いう意味で理解してよいと思います。まさに子供祝福式にふさわしい言葉なんであります。では、この若い子供たちを、どのようにすべきなのでしょうか。行く道にふさわしく教育せよとこう書いてあります。で、ここはですね、短いですけれども2つのポイントに分けて考えてみたいんですね。 その行く道にふさわしくという部分と教育せよという部分であります。まず前半のその行く道にふさわしくというところでありますけれども、皆さんこれは何を語っているんでしょうか。その行く道、普通行く道と言いますとですね、すぐですね、皆さん将来の進路のことを言っているんだと、そういうふうに考えるんじゃないでしょうか。特に進路選択のこの進路の路っていうのは道路の路と同じですよね。ですからですね、こう道と言いますと進路っていうふうにですね感じるわけですね。職業をどうするか、そういう話なのだろうかと思ってしまいます。まあ、子供たちは幼い頃にパイロットになりたいとか、電車の運転手になりたいとか、アイドルになりたいとか、学校の先生や看護師さんがいいと、大きくなったらなりたい職業ですね、夢を持っております。で、親は子供たちがですね、無邪気にこう語っている、そうなんだと言ってですね、いや、これはちょっと目がないな、これはちょっと目があるかもしれない、これはまあまあそこそこ、だからこれをこうやさせようか、まあ、そういうですね、こうないものはですね省いて、あるものを伸ばそう、才能がありそうなものを見極めて、個性を引き出して伸ばしてあげるようにしなさい、そういうことをこの箇所は言っているんでしょうか。結論から言いますと、ここで語られているのはそういう意味ではないと申し上げなくてはなりません。この行く道にふさわしくという言葉は、実はですね、ちょっともともとの言葉からは少しですね、意訳してあるんですね。本来の意味はですね、彼の道が命ずるところによってという、そういう言葉であります。彼の道が命ずる、道が命令する、奇妙な言い方に思えるかもしれませんが、実は箴言というですね、書物は面白くてですね、生き物じゃないんです。でも生き物じゃないのに、生き物であるかのようにですね、こう擬人化されて、人であるかのように擬人化されてですね、書かれているものがたくさんありますね。一番代表的なものは、箴言で擬人化されているものは、代表的なものは知恵であります。道というものもそういうものですね。ちょっと一箇所ですね、具体的な例を挙げたいと思うんですが、箴言の最初の3章の15節というところを見ていただけるでしょうか。3章の15節。箴言の3章の15節です。ぜひ開けてみたいと思いますが、こう書いてあります。読ませていただきます。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。このように書かれています。で、これはですね、皆さんイメージが湧くでしょうか。神の知恵というものがですね、こう右手には長寿を抱えて、左手には富と誉れを持ってですね、楽しく道をですね、こう歩いていくんだ。そういうですね、絵ですよね。絵がここで書いてあるんです。箴言がですね、語っている道のですね、代表的な例はこのですね、知恵が通っていく道ですよね。そういう道があるんだ。もう一方ですね、箴言にはですね、その一方でもう一つの道があるんだともこう言っていますね。14章のですね、12節をですね、開いていただけるでしょうか。14章の12節です。箴言の14章の12節。お読みいたします。人の目には、まっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。この場合の道というのはですね、悪の道と言ってもいいかもしれません。その先は死につながっているのだとこう言うんですね。箴言の中で出てくる道はですね、大きく分けて今最初に言った道と今先ほどですね読んだこの箇所の2つの道しかないんだとこう言うんです。 私たちは親としてどの親であってもですね、子供を死の道に導きたいんだと思って、私たち死の道に導きたいと思ってですね、育てている子の親は誰もいないと思います。子供を知恵の道の方に導きたいとそう願いながら歩んでいると思います。しかしどうでしょうか。もし子供を知恵の道の方に導いていきたい、そう願っているのならば、その道にふさわしく子供を育てているだろうか。その道が求める、その道がですね、教える、命じているですね、その生き方に従って子供たちを教えているだろうか。そう問われるわけです。いや、まあ私は聖書の知恵はまあそんなに学んではいないんですけれども、それ以外のことで様々に勉強して、私なりの考え方をやってまいりました。まあですから、そこそこ自分はですね、知恵深くやってると思いますよ。でもなんとなくですね、そういう感覚を持っている方もおられるかもしれませんが、しかし聖書はですね、そこで何というかというと、先ほど読みましたように、人の目にはまっすぐに見える道があると、こういうんですね。人の目にまっすぐに見える道がある。しかしその道は終わりはどうなのか、とこう聖書は言います。私たちの目から見て、これは正しい、これは間違っている。私たちがですね、判断して、私たちがですね、申し分ない、だからこれは採用し、これは採用しない。そういう基準で言ってはいけないということであります。もしそのいうふうにするならば、その道の終わりは死の道であるということになるかもしれません。ですから大切なことはですね、私たち自身がですね、こう確信しています。だからこれでいいんです。そういうことではなくて、また子供がこう願っているからこうしてあげるんです。そういうことでもなくて、聖書の知恵の道が命じている。そこによって、それに基づいて子供を育てていくということが大事なんだということであります。あるこの解説者が、今日の聖書の箇所にはですね、実はこれ皮肉があるとこう言いましたね。もしですね、先ほど言いましたように親がですね、子供たちをこの聖書の知恵がですね、を命ずるところによって教えないで、自分や子供の願いによってですね、育てていったらどうなるかということなんですね。それはしたらこの聖書の箇所はこういうことになるんだとこう言うんですね。若者をその願うままに歩ませよ。そうすれば年老いてもそれから離れない。若者をその願うがままに、思うがままに歩ませよ。そうすれば年老いてもそれから離れない。皆さん、皮肉ですよ。しかし私はこれは真理ではないかと思いますね。若者をその願うがままに歩ませていくならば、年を取ってもそこから離れることは容易ではない。痛烈な皮肉であります。しかしこれは真理だと思うんですね。子供時代に身につけたですね、悪習慣とか依存ということをですね、大人になってから解決しようとするとですね、不可能ではないかもしれませんけれども、非常に大きなですね、苦しみを伴うことが多いと思いますね。何十年間もその問題で苦しむという人もですね、一人や二人ではありません。しかし幼い頃に修正されますとですね、その修正は小さくて済むと思うんですね。例えば皆さん、学校は小学校ですね、算数セットを買うと、こう、分度器っていうのをですね、買いますよね。分度器、角度が何度かって測るものですね。90度のですね、角度と、80度の角度と、この間何センチでしょうか。まあ、大きい、こんな大きい分度器使ったら3センチぐらいかもしれませんが、子供たちが使う分度器っていうのはこれぐらいですから、90度とですね、80度、そんな大差ないですよね。10度しか違わない。で、角度、分度器でも10センチしか違わないです。しかし皆さん、またそれが45度に少しですね、90度と45度はだいぶ違うように見えますけど、こう分度器の上で3センチぐらいしか違わないですよね。しかし皆さん、いや、ここの分度器の中心から出発して、1メートル進んだら、90度と45度の差は、間はですね、間隔は何センチになるでしょうか。77センチに増えると。 いうことですよね。10メートル進むとどうなるかというと、そのまま10メートル進んでいくと45度違うとですね、間は8メートルにもなりますね。この街道の窓から窓までですね、で多分8メートルぐらいだと思います。10メートル、最初がね3センチか違わなくても、10メートル進むとですね、8メートルも間隔が空いていくわけですね。ですから、こちらの道からですね、こちらの道に移りたいと言ったときにですね、ジャンプして移りたいと言っても、カール・ルイスでもないから、まあ、ちょっと古いかもしれませんけども、今時の人はマイケル・グリーンとか、アサファ・パウエルとかですね、でしょうか。まあそれぐらいの人でないとですね、もう不可能なんですね。もうほぼ不可能ですね。こちらからこちらに移るのは。まして、年月を重ねて1キロメートル先に行ったらどうですか ?800 メートル以上の差が出ますよね。もうあのそこに人がいるんかいなって。米粒のようだ。見えない。いたっけそんな人。それぐらいの大きな差になっていくわけであります。はじめはほんのわずかな違いしかないかのように見える。3センチしかないかのように見える。しかし、年を重ねていくにつれて、その差はですね、本当にですね、極めて大きなものになっていくんだということです。ですから、聖書はですね、人生を道ということに例えている。これはとってもですね、意味のあることではないでしょうか。道というのはですね、あるところからいきなり道が出て、パッと消えて、また道が出て、またパッチ。消えて、そんなの、そういうことじゃないですよね。道というのは、一歩進んで、その先にまた一歩進んで、またその先に一歩進んでと続いていくものであります。昨日までの人生があって、その上に今日という一日が続いているんですね。積み重ねによってなっていく。人生というのはそういうものです。ですから、道に例えているんですよね。聖書は幼い頃に聖書の道の命ずるところに従って育てなさいとこう言います。で、その一方ですね、人の目にまっすぐに見える道によって育てていくと、年を取った時にその差はですね、明確な違いになって現れてくるだろう。ですから聖書は聖書の知恵の命ずるところに従って子供を育てなさいと私たちに命じています。それに耳を澄ますかどうかが子供の運命をですね、左右することになるんだと。厳粛ですけれども、聖書は繰り返し繰り返し語っています。私が思わされることは、本当に常々思わされていることは、現代という時代にですね、一つの、現代の子供たち一つの悲劇があると思いますね。それは、個性を伸ばしてあげなさいと。子供の個性を伸ばすことが親の務めですよということが絶対に正しいかのように語られているということであります。子供の個性を伸ばしてあげるには、子供が何を望んでいるのか、どんなことをしたいのか、親は尋ねなさい。そして子供が本来持っている良きものを、個性を引き出してあげるんだ。早ければ早いほどいいんだ。まあ、そういうですね、教育論がこの世の中では真理として語られているように思うんですね。でしかしその結果どうなったかというと、多くの親たちがですね、この聖書の基準に、あるいはまた自分のですね、学んできたこの経験によってではなくて、子供が願っているように、つまり子供の願いをいつも聞いてあげる、叶えてあげる。親が子供の召使いのようにして、歩むような世の中になってきているように思うんですね。モンスターピュアレントという言葉がですね、こう新聞やメディアにですね、テレビなどに出るようになって、まあ、5年10年経ってきたかと思いますね。しかしモンスターピュアレントという言葉がある一方で、モンスターチルドレンというですね、言葉もあるということをご存知でしょうか。ドイツのですね、児童精神科医の方がですね、書かれた本がありますけれども、モンスター・チルドレンという題の本があって、それのですね、サブタイトルに、副題に何と書いてあるかっていうとですね、印象的なサブタイトルがついてるんですね。モンスター・チルドレンって書いてあって、その下に、子供時代を奪われた子供たちと書いてあるんです。子供時代を奪われた子供たちです。で皆さんこう聞くとね、 いや、厳しい親のせいでもう自由がなくて、子供自由活発に遊ぶこともできないで、辛い思いをした子供の話なのかなとこう思うかもしれませんね。でも反対のことが書いてあるんです。子供時代呼ばれた子供たちというこのサブタイトルを意味することが、ところはですね、親から権威を持ってしつけられる権利を奪われてしまった子供たちという意味なんですね。親から権威を持ってしつけられる権利を子供は持っていて、それを奪われてしまった子供たち、その姿が書かれている本なんです。私たち親はですね、子供というのは誰でもですね、しつけられることを嫌っているんだろうとこう思って生きています。確かに時に厳しくですね、叱るとですね、子供はですね、嫌な顔をしますね。子供の表情を見ていると本当にしつけられるということを子供は好いていないんだろうなとこう思うんですね。でも実は子供というものは、親が親らしく、親が親としての権威を持って自分を正しく導いてくれるんだ、そういう安心やそういう証拠を求めて歩んでいるんだ、それがこの本のですね、いうところであります。子供は親からそのようにしてですね、しつけられるという経験を通して従うということを学び取っていくんだというんですね。子供をそのように導かない親は、従うということの大切さをですね、学ぶ機会を子供から奪い取っているのだとこう言うんですね。私にとってですね、この本はですね、一つの目から鱗の体験でありました。子供がですね、しつけられる権利を持っているなんていうことは考えたこともありませんでした。しかし子供は親にですね、そういうことを求める権利を持っている、そう言われて、そう、確かにそうだと思いました。私はですね、このことはですね、聖書が語っているところに相通じるなとこう思ったのです。なぜなら箴言のですね、13章の24節にこのように書いてあるからであります。箴言の13章の24節に、こう書いてあります。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる、とこう書いてあります。でこれを見るとですね、無知というのがあまりにもこう生々しいのですね、こう厳しく厳格に育てなさいということを言っているように感じるんですが、そういうことを言っているんじゃないですね。罰を与えなくてはいけない時というのは必ずあります。その時に与えるべきことをしないということは、実は子供を愛しているように見えて、実は子供を憎んでいるのと同じことになると聖書は言うんですね。クリスチャンの親ならば、罰を与えるときにですね、心が痛くない。そんな親がいるでしょうか。私たち親はですね、努力しなければ子供に罰を与えることは難しいことであります。だからこそ努めて、努力して、これを懲らしめようとするとこう言うんですね。多くの親が子供に従うことのですね、大切さを教えてあげる、その機会をですね、放棄してしまっている。聖書はそのことを警告しています。しかし、考えてみるとですね、この社会というのは従順によって成り立っております。教師に従い、また会社に入るならば、その組織のところにですね、秩序というものに従い、また家庭に入るならば、その家庭の責任において自分を従わせていくということが大人であるということの証であります。しかし子供の時に誰かに従うという訓練を受けていない人がですね、大人になってからですね、従いなさいと言われた、その立場を受け入れることができるだろうか。まして皆さん、クリスチャンになる、信仰を持つということは神様に従っていけるということですよね。従うということを教えられていない子供がですね、神様に従いなさいと言われて、嫌だよ、やってられるか、そうなるのは自明のことです。とっても難しいことです。つまり子供を正しくしつけないということはですね、子供を信仰から遠ざけているということになる、ひいては子供のですね、救いの道を閉ざすことにもつながっていくということなんであります。 ですから聖書はこのように子どもたちをその歩むべき道、つまり聖書の知恵の道に基づいて育てていきなさいと私たちに求めています。でそのためにはまずです、親である私たちが聖書の価値観をしっかりと自分のものとしている必要があると思いますね。子どもたちはです、親の姿を見て育つのであります。親が礼拝に行きつまらなそうな顔をしているとですね、子どもはそれをチラチラと横目で見ながら、あ、つまらないところなんだなと、そう思いますね。親が礼拝出席を心から喜んでいるならば、子どももそのような、お父さんが喜んでいるそのようなところに行きたい、そう思うようになっていくのではないでしょうか。親が家庭で賛美を口ずさんでいるならばですね、子ども心にですね、ああ賛美というのは良いものだ、お母さんにとって賛美というのは喜ばしいものなんだな、じゃあ自分も歌いたいと思うかもしれません、思うでしょう。あと親がですね、御言葉を暗唱しているのは、ああこの人にとって聖書の言葉っていうのは大切なものなんだ、じゃあ自分もそれを知っていきたいと思うんではないでしょうか。子どもはですね、親の姿を見て学ぶのであります。御言葉を子どもたちを御言葉に従って育てていく、育てていく。ですからそれが今日まず私たちに求められている第一のポイントだとこう言えると思いますね。それがこの行く道にふさわしくということの意味なんだということです。では後半でありますけれども、御言葉に従って育てると言われてもどういうことなんでしょうかとこう思われるかもしれません。今日第2のポイントとなるのがですね、そういうことであります。まさにそのことであります。この後半のふさわしく教育せよのこの教育せよという言葉に今度は目を留めたいと思うんですね。そこで皆さん、まずですね、ここで質問したいと思うんですけど、この聖書の箇所多分初めてお読みになったんじゃないと思いますね。以前にも読んだことあると思うんですが、この教育せよと書いてある言葉をですね、どういうふうに受け止めておられたか。これをですね、勉強させなさいという意味でですね、受け止めておられた方はどれだけおられるでしょうか。そういうふうに考えておられた方、ちょっと手を挙げていただきます。勉強させなさいっていらっしゃらないですか。じゃあもう一つはですね、訓練しなさいとか、訓練しなさい、そういう意味で捉えていた方はいらっしゃいますか。どちらでもないでしょうか。考えたことはなかったでしょうか。大体ですね、これはですね、勉強させなさい、あるいはまた訓練しなさいというふうにですね、理解されているんであります。日本語の聖書はですね、実は教育せよって全部訳してるんですね。新改訳も新旧訳も口語訳も古い文語訳も教えなさいとか教育しなさいと教えてるんですから、日本ではですね、これは教育の話をしてるんだというふうに思うんですね。で、訓練ということ、英語の聖書はですね、ほぼ全部訓練するって訳してるんですね。トレインアップという、トレインアップ。一人前に育て上げる、訓練するという、そういう意味で訳されてる。ですからですね、この歌詞は教育論、訓練論、そういうことを語っているかに思います。で、それは間違っているってわけじゃないんです。でも、もし教育しなさいとか、訓練しなさいっていうと、どうしてもですね、この親がこう、教え込む、という方向が強くなりますけれども、実はこの箇所ですね、の言葉というのはそこに強調点があるんじゃないということをぜひ覚えていただきたいと思います。この教育性という言葉はですね、旧約聖書で5回出てくる言葉なんですけれども、1回はここですよね。他の4回があとどういうところで用いられているかというとですね、イスラエルという国でですね、神殿が建てられますよね。で、その神殿、あるいはまたですね、新婚のですね、夫婦の夫が家を建てますよね。その建てた家とか神殿をですね、神様にお捧げするという時に、この教育せよと訳されているハノクという言葉が使われるんですね。つまり捧げるという意味で使われているんです。ですから、このですね、ところの意味は、若者を彼の道が命ずるように捧げなさいとこう書いてあるのであります。教育せよと随分印象が違うなとこう思われるんじゃないでしょうか。ここで書いてあることはですね、捧げなさい、誰に捧げるんですか、神様に捧げるんですよね。そういうことがですね、書いてある。この捧げるというところからですね、私たちは3つの大切なですね、原則を学ぶことができるということであります。今日の後半でそれを見てですね、いきたいと思いますけれども、 まず大事なことはですね、神様に子供を捧げなさいと言われて、神様に子供を捧げるということはどういうことですか。神様に捧げるんですから、もう自分のものではないということです。サムエル記というところを礼拝の中で学んできていますが、サムエルの母親のハンナという人はまさにですね、サムエルをですね、神様に捧げましたね。でも彼女にとってこのサムエルという息子はですね、決して軽いもんじゃなかったですね。もう10年だか、それぐらいのですね、5年だか10年だか年月は書いてないんですが、長い間彼女は不妊で悩んでいました。古代の社会で子供ができないということは今以上に苦しいことであります。で、ようやくですね、サムエルを授かって、ようやくおぎゃおぎゃと思われた、もう目に入れても痛くないと思うですね、そのサムエルをですね、ハンナは誓った通りに神様に捧げたわけですよね。もはや私のものではない。この子は主のものなんだ。徹底してそこにですね、立とうとした。子供、この子は私の所有物ではない。神様から授かった子供なんだから、神様のものなんだ。と言って神様にお返ししたんですね。で、私たち親にとってですね、このように思うところから本当の子育てが始まるということではないでしょうか。私たち親はですね、子供を自分の所有物のようにみなしていることがあります。で、そういう時はですね、もう自分の所有物ですから思い通りにならないでイライラするんですよね。ですからもう感情に任せて人格を傷つけるようなことをですね、親として言ってしまってしまったと思うことは後からありますよね。あるいは気に入らないともうやってられない。言うこと聞かない。自分の所有物だと思っているので、そういうふうなですね、感情が出てくるのであります。でも皆さん、神様にお捧げして子供が神から様のからいただいたものだから神様にお返し、神様のものなんだとこう思うならばですね、どうでしょうか。神様のものなんですから、神様が願っているように育ててあげるということが一番大事なんだとこう思えるでしょうね。例え話がですね、あまりふさわしくないかもしれません。よく注意して聞いていただきたいんですが、2週間ぐらい前、我が家にですね、まあ、ある方が旅行に行くというので、その家でウサギを飼っていたんですね。で、ウサギを飼っていて、旅行に行くというので、4日間ほど預かってくれませんかって言われて、いいですよって言って、まあ、子供たちも喜ぶだろうなと思って、ウサギをですね、預かることにしました。で、家に行ってですね、そのウサギちゃんの小屋を見てですね、ケージを見て、どういうふうに世話すればいいんですか、いつご飯あげればいいんですか、どれぐらいあげればいいんですか、何に注意したらいいんですか、うんちどうしたらいいんですか、いろいろ聞いてですね、もう入力してですね、これは忘れないようにしようと思って、分かりましたって言ってですね、そーっとですね、運んで、なんかこう、車でガタガタやると、うさぎちゃんとか言いながらですね、ちょっと自分でも奇妙だなと思いましたけど、本当に我が家に来ると、うさぎはですね、もう おびえ切ってこう目、耳が立って、尻尾がパーッと立ってですね、こうやって。この動きもあって、このまま自分は肉にされてしまうんではないかろうかという恐れをののいている姿がですね、ちょっと目に留まってかわいそうでしたけれども、ともかくですね、私はですね、そのうさぎちゃんが家に来ている間ですね、お預かりしたうさぎですから、粗相はできない。ちゃんとご飯食べているかな、うんち出てないかな、寒くないかな、緊張してるからちょっとタオルかけてあげようかなって言ってですね、もういわゆるですね、本当に、自分の子供以上に世話をしたかもしれません。で、なぜそうするんかなと思いました。それはお預かりしているからですよね。もし自分のですね、これがウサギだったら手抜いたかもしれません。ああ、もうちょっとね、あとめんどくさいからちょっとほっといていいんじゃないか、お預かりしているものだから、その預けてくれた人の期待を裏切らないように忠実に果たそう、またその人が願っていることをよく聞いてその通りにするべきだって思うんですね。人様のものなんだという感覚を持っているということはですね、私たちに違った姿勢を求めてきます。で、ウサギとですね、もちろん人間の子供も同じしちゃいけないんですけど、でも私たちの子供たちに対する姿勢もですね、同じではないかと思うんですよね。 子供はうちの私の所有物なんだ、そう思うとですね、親業ってのは失敗するんじゃないかと思います。神様からですね、ある期間お預かりしている神様のものである命なんだとこう思っている、この確信にですね、いつもしっかりと立つということが大事だと思うんですよ。自分のものならば少々ですね、外れても気にかけなくなる。しかし神様からお預かりしている、私のものではない、それなら神様はですね、こうしてほしいんだって言われて、はい、わかりました、聖書は何と、子供をどう育てたいか、その通りにですね、育てたいと思うようになるでしょうね。そういう良い意味でのですね、緊張感というものを子育てにおいて持っていることは大事ではないかとこう思うんですね。そのようにして、ですから神に捧げるということはもう私のものじゃないんだと認めるということです。で、2番目は何でしょうか。2番目の意味は何でしょうか。先ほどですね、イスラエルこの神殿を捧げるっていう、その捧げるという言葉だと言いましたね。で、そのイスラエルで神殿を捧げるときどうしたかっていうと、その神殿をですね、清めたんですね。神様は清いお方です。完全に清いお方です。で、そのお方に捧げるんですから。この世の汚れでですね、汚れているものとか、あるいは偶像礼拝に関わっているようなものをですね、神様にこれ、ちょっと拾ってきたもんですからどうぞと言って捧げるわけにはいきません。これを子育てに当てはめるならばですね、親として神様に捧げる子どもたちを清く保つということは、親として本当に大切なこと、その責任ではないかと思います。現代という時代はですね、昔よりもはるかにですね、子どもたちの心をですね、何て言いましょうか、神様から遠ざけるものでですね、自由に手に入るような時代になってきています。インターネットやスマートフォンが普及してきましたから、親もですね、誰も友達も誰も知らないところですね、心を蝕んでいく情報に自由にアクセスすることができますよね。で、テレビをですね、つけますと、20年ぐらい前だったらちょっとこの時間にはまだこういうことはしないでしょうというような内容がですね、もうやはり、うわーこれはっていうようなですね、大人でも思うような映像がですね、子供が見ているような時間帯に普通に映るような時代になってきています。で、何もですね、ルールを定めない、まあ、子供が見たいものを見ればいいんじゃないかと思うならば、結局親は何をしているかというと、何を子供に見せるべきか、何を見せるべきでないか、今まだ子供は受け入れられない、これは触れさせるべきではないという、それを決める権威は親にあるんですけれども、その権威をテレビ局に引き渡しているということではないでしょうか。親としてこのような現代のですね、この流れに対して全く無関心、またスマートフォンは何をですね、どういうことができるのかということを知ろうとしないで、まあみんなが学校でですね、与えてるから、じゃあもうこれは与えないとですね、仲間ずれになったらかわいそうだからといって、ただやみくもに与えるならば、子供をですね、記憶する、保つというあり方とは反対だと言わなくてはならないと思います。まあ、スマートフォンに言えばですね、返して言えばフィルターをセットするとかですね、本当に親としてすべきことはいくらでもあるのであります。でもそういうことをですね、子供がフィルターがあると何が見れないから、LINE ができないから嫌だと言って、じゃあしょうがないなと言ってなし崩し的になるということが、本当に多くのクリスチャン家庭でも行われているわけであります。何より子供を清く保つ、神様に捧げるんですから、子供を清いものとして神様を捧げしたい。で、そのためにはですね、親自身が清さを追い求める生き方をしているということが必要だと思うんですね。レビ記の19章の2節というところにこのように書いてあるわけです。イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。と、私たちに、親である私たちに今日チャレンジが与えられています。子供たちに清さを求めるならば、まず親である私たちが神様に会って清められることを求めていなくてはなりません。有名なですね、三条の説教の中でですね、マタイの にある三条の説教の中でイエス様はですね、何と言っておられるかと言いますと、心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからとこう言いました。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからと言いました。親が心から神の清さというものをですね、追い求めていくときにですね、そこに神様がですね、臨在されるということでしょう。反対にですね、親がちょっとぐらい、まあ、いいんだ。そういうふうに思っているならば、どうして子供がですね、清さを追い求めるようになるだろうか。ですから私たちは、神様に子供を捧げるからには、この子供たちを世の汚れから清く保っておこう。そのように考える必要があるということを覚えたいと思います。さあ、捧げるということのですね、3番目の意味。これを最後に見て終わりたいと思うんですけれども、神様に捧げるということはどういうことか。3番目の意味は、祈るということであります。この箴言をですね、書いた人はですね、イスラエルの王のソロモンという人でした。実はこのソロモン王こそがですね、エルサレムの神殿を建てて、そして壮大な大きな神殿をですね、建てたんですね。で、それを神様にですね、お捧げするセレモニーをしました。で、彼が神殿を捧げるときに何したかというとですね、イスラエル中のですね、何万という人が見ている前ですね、声を、手をですね、こう上げてですね、声を出してですね、大声で神様に祈ったんですね。で、その長い祈りがですね、第一列王記の8章というところに書いてありますね。ソロモンはですね、神の愛と帰り身と憐れみがですね、恵みがいつもこの神殿に注がれるようにしてください。お願いします。もしイスラエルの人々が罪を犯した時には、憐れんでくださり、お許しください。そして、悔い改めに導いてくださいって、本当にそのようにですね、心を尽くしてですね、祈った。そうするとですね、もう神様はそこに臨在、そこにいてくださってですね、その栄光の上に人々はですね、中に入れなくなったって書いてありますよね。で、その泣き声ですね、本当に喜びの声が遠くまで響き渡っていったとさえ書いてあります。そういう祈りが神に捧げるときにはあった。で、それ以来ですね、神殿がですね、エルサレムにこう立っているわけですから、朝起きるとですね、窓を開けると神殿が見えて、ああ、神様はですね、今日もですね、本当に神様と共にあるように祈ろうと言って、イスラエルの人たちは祈るようになった。で、私たちがですね、子供たちを神様に捧げるということは、その子供たちのために祈る責任を負うということではないか。これをしっかりと覚えたいと思います。何にまして子供たちが神様と共に歩んでいけるようにという、この祈りをですね、絶やさないものでありたいと思いますね。で、祈るということはですね、具体的に愛を表すということと表裏一体なんですよね。子供たちは時に傷つき倒れます。そういう時はですね、私たちが彼らを愛する。目に見える形で彼らを支え。神の愛というのはこういうものだよということをですね、表していく、自分自身の姿を通して表していくことが必要でしょうね。時には子供はいつもまっすぐの道を歩むだけではなくて、まあ、サタンのおびき寄せをあってですね、もう食い物にされそうな時、悪いものの食い物にされそうな時があります。そういう時はですね、無知と杖を取り出してですね、守らなくてはならないと思います。箴言の中にはまた友を選びなさいとも書いてあります。一見すると羊のような姿をした狼もこの世の中には多くおります。親としてですね、子供がどんな友達とですね、遊んでいるか全然把握していない。そのような状態であるならば、本当に子供が危険に一歩手前にいるかもしれないということを覚えたいと思います。どの羊飼いがですね、あそこで吠えたける狼たちがずらっと並んでいるのを分かっていてですね、いいよ、行ってきなさい。あそこで野原でいい草があるから遊んできなさい。どの羊飼いがそのようなことを言うでしょうか。吠えたける羊、狼の前にですね、羊を無防備で送り出す。それは羊飼いのもすることではない。ですから、祈るということは関わるということであります。親として祈ってさえいれば神様があとは何とかしてくれるんだわ。そういうわけではないんですね。 祈りというものは信仰によって行動するところにですね、働いてくるものであります。ですから子どもが神様と共に歩んでいくように祈る、そう祈るならば実際にそう歩めるように助けてあげる、それが祈り手として神様から親である私たちに与えられた大事な務めではないかと、そう思うんですよね。でそうすればと聖書は言うんです。そうすればたとえ年を重ねてもその道から離れることはないだろうと、こう聖書は言うんですね。幼い頃に身をつけた習慣というのはですね、もう良い習慣であっても悪い習慣であっても大人になってからも保たれていくものですね。ですから幼い頃にですね、神様を大事とするんだなというのをごく自然にですね、受け入れた子どもはですね、大人になってからもそれを大切にする可能性が高いでしょうね。でそれはですね、あくまでも可能性が高いということであって必ず 100% そうなるということではないということも、それはですね、ぜひ触れておきたいことであります。この聖書の言葉は、幼いうちにしっかりと教育しておけば大人になってからも絶対に 100% 神様から離れないとこうは言ってないんですね。親がどれだけ努力しても子供はですね、友達から影響を受けて親の元を離れていく可能性はなくはありません。また親である私たちも完全なものではない、家計があります。また子供はですね、罪を犯す自由を持っているのであります。神様がですね、アダムとエヴァにその自由を与えられたように、私たちも親としてですね、罪を犯す自由をですね、与えるというリスクを犯さないと、彼らは本当にですね、神のもとに、捉えるということはできないということも覚えたいと思います。でも、一つだけ確かなことがあります。もし幼い頃にですね、御言葉に従うということを教えられていない子供が、大人になってからそれができるようになる、そう考えるのはちょっと楽観的に過ぎるんではないかということですよね。幼い頃から御言葉に従うということはこういうことだということを教えられていないのに、大人になってからある日急にできるようになるということは、なかなかないことでしょう。事実、日本の教会からですね、若い人たちが消えているとこう言われています。でそのですね、消え具合、減り具合というのはですね、少子高齢化が進んで子ども少なくなって中高年が増えているという日本の人口の動きというのはもちろんあるんですが、それだけではちょっとですね、説明できない減り方なんですよね。若い世代がどんどんどんどん教会から離れています。である人はその原因をですね、こう言うんですね。若者にとって教会っていうのは魅力的な場所はなくなってるからね、他に楽しいこといっぱいあるしね、とこう言うんですよね。歌ってる賛美歌も古臭いしね、言葉も古臭いしね、礼拝ももう大昔から全然変わってなくて今風の音楽もしてないし、ドラムもないしベースもないしエレキもないしね、文豪の賛美歌もよくわからないしね、何がね、カニがね、教会の体質がね、とこういうふうに言われるんです。私たちもよく聞いていますね。で皆さん、少なくとも私はですね、教会の賛美古いから行きたくないなとか、この礼拝のスタイル時代遅れだからもう行きたくない、そういうふうに感じたことはありませんでした。むしろですね、世の中の流行っていうのは移り変わっていくんです。ロックが流行った時期もあれば、パンクが流行る時期もあれば、バラードが流行る時期もあれば、常に人の思いといない移り変わっていきますが、教会には決して変わることのないものがあるんだということを私は子供心に持っていました。進学校に入った時ですね、ある先輩がですね、面白いことを言っていましたね。僕は賛美歌は大好きなんだ、古いあの賛美歌は大好きなんだと言ってました。何ですかって言うと、いやロックとか教会の外だっていくらでもあるじゃん、教会には違うものを求めているんだとこう言うんですよね。なるほどなと思いました。教会が世の中についていかなくてはいけない、世の中にあるものを取り入れて世の中にですね、習っていかなくてはいけない、それはある意味では大事なことです。しかしもしそれが全てとなると、それが原因だということになると、教会は本来の力を失っていくでしょう。 むしろですね、私は現代の教会から力を失いつつある。現代の教会は力を失って若者がですね、減ってきている原因の一番大きなものは何かというと、親たちが子供を教えることをやめたということにあるんではないかと思います。そのように思っております。で、そのですね、なぜ子供たちを教えることをやめてしまったのか。その原因はですね、一番大きなものなんですね。信仰というのは個人の自由なんだというこの考え方ですね。オウム真理教がですね、本当にあの事件を起こした95年ぐらい、20年ぐらい前ですね。で、そのカルト宗教というのがですね、非常にクローズアップされるようになりました。で、その頃からですね、私たちクリスチャンはですね、カルトと思われたくないっていう、あれ思いが働くんですね。で、子どもたちに信仰を教えよう。神様のことを伝えよう。それもですね、控えている。何かこう、後ろめたく思うようになってしまう。そういうふうになってしまったんではないかと思います。では皆さん、聖書のことを教えることをですね、後ろめたく思うのに、その一方で、学習塾には熱心に通わせ、習い事は一つも二つも三つもなさせて、時には子供はですね、行きたくないと言っても、よし、払ってるんだから行きなさい。もう私はですね、ピアノを習っていて、もう30分間家で練習するのは苦痛で苦痛で仕方がなかったんですが、そのようにしてですね、毎日練習をさせられたという時もある。でも今は良かったと思ってるんですよ。誤解のないように言いますけど。でも本当にですね、親としてそういうですね、子供をあの手この手で教育しようということはあるんだけれども、しかしその一方で、御言葉を教える。神様ってこんな方だよ。そのことをですね、同じほどに熱心にやっているか。そう思わされるんですね。一般の教育にはそれだけ熱心なのに、どうして聖書を教えることをためらうのか。私たちの信仰は後ろめたいものなんでしょうか。人様にですね、伝えることのできないような怪しいものでしょうか。積極的に教えてあげて、これが大事な人生で大事な真理だよと確信を持ってですね、子どもたちに伝えたくない、その価値もない、そういうものなんでしょうか。私たちはいつの間にか世の中の目や世の中の声というですね、あるようでないものをですね、恐れていて、その恐れるあまりに子どもたちをですね、神のもとに導くという親としてのですね、責任を放棄しつつあるのではないかと思うんですね。まあ子どもの時はですね、あまりいいんじゃないか、親になれば分別がついてくればね、信仰もわかるんだろうからというふうに考える方も多いですけれども、でも皆さん、だからって小学校でですね、九九を教えない人はいませんよね。小学校で九九を覚えなかった子供がですね、親になってからですね、九九をですね、覚えることは大変だと思いますね。子供の時に学んだことは親になってからも忘れないということであります。皆さん、今日の礼拝は子供祝福式として行っております。で、子供を祝福する、一番子供にとっての祝福って、一番大きい祝福って何でしょうか。子供が願うですね、プレイステーションを買い与えてあげることが祝福でしょうか。まあ確かに子供はですね、その時わーって言って大喜びするかもしれませんが、まあ一週間ぐらいするとですね、もう飽きてきますよね。あるいは良い学校に入れてあげようと頑張ることでしょうか。それが祝福でしょうか。もちろんそれもあるでしょう。それもですね、大きな喜びでありましょう。しかしですね、その学校を卒業して社会にいて、自分はですね、一体どのようにして生きていくのだろうかと途方に暮れるですね、若者たちが実に多い。教育ということは私たちですね、クリスチャンよりも一般のですね、世の中の親御さんたちの方がはるかに熱心にしております。で、私たちクリスチャンの親として、このクリスチャンの親にしかできないことがある。それは何かといえば、神を知らせることです。神の愛に気づかせてあげるということです。子供を自分の所有物にするのではなくて、神様のものだからと言って、神様に捧げるということです。で、それが子供の人生を決することになるよ。今日の聖書の箇所は、またこの箴言は語っているのであります。私たち信仰者の親に与えられているのは、そういう偉大な務めであります。 真に意義のある務めが私たちには託されています。この務めをですね、しっかりと受け止めて、今日も明日も子どもたち一人一人に向き合い、彼らを教えていこうではありませんか。お祈りいたします。